これより2020年12月13日大公説第三主日第一礼拝を始めます。賛美歌96番主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文、口読文39、イザヤ書53章。朗読文39、イザヤ書53章。我らが昇るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、 また顔を覆いて避けることをせられる者のごとく侮られたい。まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに屋敷を与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおの己が道に向かい行けり、彼は苦しめられども自らへり下りて口を開かず、彼は敷いたけど裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民のたがなために打たれしない、聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はペトロの手紙第1、3章1節から7節、新約聖書の431ページです。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは編んだ紙や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。同じように夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなた方の祝福がもたらされ安らぎが与えられますように。新型コロナウイルスが猛威を振るい、日本のどの都道府県でも最多感染者数が日ごとに更新され収まる気配がありません。医療関係者への負担も増え、医療崩壊の恐れも出てきております。暗いニュースばかりの中で私たちは祈ることしかできません。いいえ、私たちは私たちの救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りすることができます。祈りの大切さを今一度見つめ直す機会を与えられております。緊急事態宣言中は礼拝へ集うこともできず、私たちはその時に生徒たちの集いが交わりがいかに大事なことかを知りました。今は皆で集いあなたへ祈ることができます。心から感謝いたします。 私たち一人一人の信仰はからし種よりも小さいかもしれませんが、大降雪を迎え全世界でイエス様の降誕を祝い礼拝に集い共に祈ることによって一つになった信仰は新型コロナウイルスを乗り越える奇跡となると信じます。各国でワクチンの接種が開始されようとしております。どうか新型コロナウイルスの収束の第一歩へとなりますように心からお祈りいたします。本日は命の恵みを共にと題して石橋秀夫牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る石橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして福音が私たちの心に豊かに芽吹き教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌191番、信仰告白使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちより蘇り天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体の蘇り常しえの命を信ず。アーメン。説教命の恵みを共にと題しまして石橋秀夫牧師より福音を頂戴いたします。
今日の御言葉で自分の夫に従いなさいという言葉が最初に示されています。パウルは夫は妻の頭だと語ります。パウロの言葉も第一ペテロのこの言葉も女性差別ではないかと批判されたりするところであります。7節で夫たちよ妻を自分よりも弱いものだとわきまえなさいと記されてまいりますが、現代社会ではこの立場は完全に逆転しているように思います。少なくとも私の家では逆転しています。私の妻は私に言います。あなたは私がいなければ1週間と生きていけない豪語するわけであります。完全に逆転しております。 今日の聖書で、妻と夫との関係が示されますが、単なる夫と妻との関係ではありません。今日の聖書の込み出しに注目させられました。妻と夫、夫と妻ではなくて妻と夫となっています。妻が注目されているのであります。しかもこの妻に注目しているこの聖書の歌詞を読んでいきますと、対抗説に響くメッセージが示されていくのであります。小アジア地方のことについては何度も目を向けながらお話ししてまいりました。現在のトルコ、タルス山脈の北西に広がる5つの地域が対象であり、そこに生きるキリスト者たちについて語っていくわけでありますが、特に信仰者の妻を調べていくと、まさに奇跡だと言ってよい姿がそこに示されていくわけであります。男性優位社会で妻を夫の所有物と見られる時代の中で、妻が夫を変えていく、そしてこの妻の働きによって異教社会にキリスト教が広がっていく、その担い手は婦人たちである、すさまじい婦人たちの生き方が示されていくわけであります。妻が夫の宗教を変えていく、妻の導きによって夫がキリスト教に変えられていく、もうこれは信じられない世界であります。古代社会では信じられないような妻の働きが、女性の働きが今日の聖書で示されていくわけであります。一節を見ていただきたいと思います。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。同じようにと語られてまいります。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。この言葉は前の説を受け止めて語っているわけであります。奴隷たちに対して、それがどのような主人であっても、冷酷な主人であっても、従順に従いなさい。なぜならば、その冷酷な主人も神の愛の対象であり、救われなければならない存在であるからであります。今日の対抗説第三手術、ろうそくの火が3本灯りました。対抗説に響くメッセージを今日のこの御言葉から私は聞くのであります。アブラハム物語はサラから始まります。クリスマスはマリアから始まります。五節を見ていただきますと、ちょっと先の部分でありますが、その昔神に望みを託した聖なる婦人たちと記されているわけであります。その昔神に望みを託した聖なる婦人たち、その昔、すなわちアブラハムの妻サラから始まる歴史であります。神に望みを託した聖なる婦人たちの歴史であります。この旧約聖書の聖なる婦人たちの歴史は、新約聖書のマリアを指し示し、マリアにつながっていくのであります。天使ガブリエルがナゼレの町のマリアに使わされて語るわけであります。告げるわけであります。おめでとうマリア、恵まれた方、主があなたと共におられますと告げられます。そしてマリアは、マリアを恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた あなたは身ごもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、との御言葉が響くわけであります。そしてこの恵まれた女から大いなる希望の世界が、救いの世界が、永遠の命を受け継いでいく世界が、希望の世界が開かれていくわけであります。小アジア地方の教会の婦人たちは、サラから始まる聖なる婦人たちの歴史、サラから始まる聖なる婦人たちの歴史を担う者たち、それが昭和地方の教会の婦人たちであります。神に望みを託した聖なる婦人たちの働きが示されていくわけであります。一節、同じようにで始まるわけであります。冷酷な主人たちに心から恐れ敬って主人に従いなさい、心から恐れ敬って主人に従いなさい、2章13節に教えられているわけであります。それが主の御心であります。ここからの神への恐れ敬う、その思い、神への思いを持って主人に従いなさいと示されるわけであります。この世の社会においては不公平に見ています。妻は夫の所有物、平等ではありません。しかし神を恐れる、神を恐れ敬うということにおいて、平等な関係の中に生かされることが、生かされるということが示されるわけであります。神共にいます、神恐れ敬い、神共にいますという確信の中で、聖なる婦人たちによって奇跡と思える技がなされていくわけであります。夫がキリスト教、夫がキリスト者として変えられている、もうこれは奇跡であります。その妻の働きによってキリスト教が異教境に広まっている、小アジア地方に広まっている、これまた奇跡であります。同じように妻たち夫に従いなさい、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。無言の行いという言葉に注目させられるわけであります。夫を説得することはしないのであります。教会に行きましょうとは言わないのであります。そうではなくて、毎日の生活の中で神を信じ、神に愛されて生かされているという信仰によって日々生きる、日々生きる、毎日のその生活によって、無言の行いによって夫が変えられていったということが、この御言葉から示されていくわけであります。この婦人たちの生活について2節を見ていただきますと、神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです、神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからですと、このように語られていくわけであります。宮平先生の訳では、純真な振る舞いを観察するというふうに訳しています。観察という言葉がここには使われているわけであります。エボプラテオという言葉でありますが、観察と訳すことができます。この言葉を宮平先生は、見るホラオの協調形、よく見るエホラオに由来していると解説をしています。ここで観察する、 純真な生活を見るからですという見るからというこの言葉はかなり強調された言葉で、よく見る、しっかりと見る、そういうふうな強い思いが示されているわけであります。聖なる婦人たちの毎日の生活、夫たちがそれをよく毎日毎日見ている。婦人たちの生活が、自分の生活がよく見られている。そしてその生活は無言の行い、日々の生活の中に現れている。神が共にいます、神を恐れ敬う、その生活が日々の生活の中ににじみ出ている。言葉で説得しなくても、その無言の行いをよく見て夫たちが変えられていくということが2節によって示されているわけであります。加藤恒明先生の説教集の中でこんなふうに記されています。古代の文献にあるギリシャの思想家の言葉によれば、当時妻となって最も許されないことは自分の夫と別の神を拝むことであった、このように記されているわけであります。最も許されないことは夫と違った神を拝むことだ。それを知った夫は妻を追い出す、追い出されても仕方がない。このような社会の中で小アジア地方の婦人たちはキリストを信じるわけであります。異教社会でありますから、夫たちは他の神を信じ、またその儀式に参加している。しかし妻はキリスト教の神を信じている。それは絶対に許されないことであったわけであります。3節4節を見ていただきますと、あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな着立てという朽ちないもので飾られ、内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値あるものですと示されていくわけであります。シュラッターはこんなふうに解説しています。異教となる女性が髪を巧みに結い上げ、高価な金細工を身につけ、華美な衣装をまとうことを喜びとする、この様子が描かれている。どうしないだはいいのであります。その外面からは内側は想像することはできないわけであります。想像、外側の華美な生活、きらびやかなものによって飾っている、内側が見えない、そのことの問題が指摘されているわけであります。神人の恵みによって生かされているということが内から漂ってくるような、そのように内面的人柄があふれるような、そのように身を飾ること、まあそれが求められているとヤコブは、ペテロは語るわけであります。五節の言葉は大変重要であります。その昔神に臨みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。このように記されていくわけであります。その昔神に臨みを託した聖なる婦人たちとありますか。その昔とはアブラハムの妻から始まる世界であります。 サライは不妊の女で子供ができなかったと創世記11章3節に示されています。アブラハム物語はこのサラから始まります。アブラハムの一族は希望が閉ざされている、未来が閉ざされている、そのことがサラが不妊の女であったということにおいて示されているわけであります。族長であるアブラハムの後を継ぐ者がいない、それは古代社会においては希望が絶たれる、未来が絶たれていることが示されるわけであります。このサラに神の言葉が響くわけであります。神はアブラハムに言われた。名前はサライではなくサラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなた方に男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国の母とすると創世記17章15節に示されていくわけであります。子供が生まれないことは神の祝福を失っていること、神様から見放たれていること、そういう人生であることをサラは思い知る歩みをしていたのであります。そこに神の祝福の言葉が響くわけであります。男の子を与える、この言葉にサラは笑ってしまうわけであります。18章の11節から15節でサラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみもあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのである。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのか。主に不可能なことはあるだろうか、来年の今頃私はここに戻ってくる。そうしたら、その頃サラは必ず男の子が生まれている。サラは恐ろしくなり打ち消した。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った、この部分は厳しい神の言葉として聞くこともできますが、しかし神のユーモアとして、受け止めることもできるのであります。サラの不信仰を笑いながら受け止めておられる神を感じるわけであります。サラがどうであろうと神のご意志は変わらないのであります。朝神の言葉を笑ってもそのことに神は左右されない。サラを祝福する、男の子を与える、この神のご意志は変わらない。そしてイサクが誕生するわけであります。イサクの意味は笑うという意味であります。希望を失って、未来を失って、笑いを失ったアブラハムとサラにイサクが与えられて本当に笑うことができる夫婦になっていくわけであります。神の祝福の中で主に不可能なことはないということを深く受け止めたサラであります。神に望みを託した婦人たちはサラの娘と呼ばれるのであります。主に不可能なことはない、その確信に生きるのがサラの娘たちであります。その確信の上にどんな苦難の中にあっても希望を持って生きる、それがサラの娘たちであります。生ける神の御言葉の力によって生きる喜びを知っているのがサラの娘たちであります。小アジア地方のサラの娘たちは神を恐れ敬い、このお方を信じることによって本当の希望が与えられて、十字架と復活の命を預かって主イエスの復活の命にいただいて歩む、その神の国に導かれる その希望のうちに生きる者たちであります。夫に従順に生活している中で、サラの娘たちはマリアを指し示します。サラの娘たちは不可能なことはないとマリアを指し示します。この十字架と復活、その命に預かることによって、全ての苦難の中によって希望が与えられる。自分たちは神に祝福されている。神が共にいます。そのことを深く受け止めていくマリアによって、サラの娘たちはこのマリアを指し示すのであります。小アジア地方のサラの娘たちはこのマリアを指し示す。不可能なことはない。神を信じて夫に従順にしたかったら、不可能と思える世界が切り裂かれた。その夫たちが信じられないことであります。自分の神を捨てて教会の神を信じる。教会に来て教会の神を信じる者たちに変えられていく。神がそこに働いておられること、そのことを深く感じていくわけであります。まさに奇跡であります。神に望みを託した聖なる婦人たち、この婦人たちはマリアを指し示すのであります。そして新約聖書の時代が始まるのであります。おめでとうマリア、恵まれた方、主があなたと共におられますと天使ガビレルの言葉がマリアに響きます。そして聖霊が与えられ、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包み、だから生まれてくる子は聖なるもの、神の子と呼ばれるとの言葉がマリアに響くわけであります。そして神にできないことは何一つないとの御言葉がマリアに響き、マリアの心を満たしていくわけであります。お言葉通りに好みになりますように。神にできないことは何一つないとの確信にマリアは生きるわけであります。主イエス、聖なる神の子は十字架に命を下げ、そして復活されることによって、神にできないことは何一つない、主に不可能ことはない、不可能なことはないと神の技を主イエスは指し示すわけであります。どのような罪人も救われるのであります。どのような罪人も救われると十字架と復活の主の御業によって示されるところであります。夫と妻に命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬し合いなさい。七節の言葉が響くのであります。主イエスの十字架の命の恵みを受け継ぐものとされて生かされる。復活の主の命の恵みをいただいて生かされる。復活の命の世界に招かれて希望の中に生かされる。主に不可能なことはありません。このメッセージが今朝響くわけであります。夫と妻が、そして主を信じる教会の交わりに対して、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬し合いなさいとの御言葉が 対抗説の礼、対抗説の礼拝に響くのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みに感謝いたします。神にはできないことがありません。神にできないことは何一つありません。主に不可能なことはない。大きな神の祝福の中でこの御言葉が響きます。さまざまな苦難の中に打ちのめされることがあります。しかし主にできないことはないと対抗説にメッセージが響き渡ります。神の祝福の中で復活の命に預かって生かされる希望、この希望が絶たれることはない。むしろ日々の生活の中でこの確信が強められ、私の生活の中から苦難の中から希望の世界が開かれます。どうぞ対抗説に響くこの御言葉をここに深く受け止めることができますように。聖なる婦人たちの歴史の中に大きな希望が示され、また教会の婦人たちの働きによってこの希望が大きく世界に膨らんでいく教会の歴史に私たちは目を向けています。その歴史につながるものとして、私たちもこの時代の中で証人として立つことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌251番。献金をお捧げいたしましょう。
リスマスを迎える心の準備の時ができ、感謝し、共に礼拝を守ることができました。今朝もリスマスを貸すように御言葉を伺いました。どうぞこの新しい週も御言葉を糧に、来週には迎えるクリスマス礼拝のために心を整え、日々歩むことをさせてください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝です。感謝の印として献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお用いください。この小さな祈り尊き主イエス・キリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。
正英543番。その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。